ムタ太陽の社長業ネクスト。
ムタ太陽の社長業ネクスト。番組ナビゲーターの丹野悦子です。太陽さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
太陽さん、
はい、
今回のテーマは、
はい、
2026年に向けて考える良い会社とは何かです。
はい、なんかこの間ね、幹部会議をやっていて、あゆちゃんいましたね。
はい、
あ、ハセもいたよね。面接でこの会社は私に何をしてくれますかって聞いてきた、そのね、就活生がいたというね。はい、でこの時代も変わったんだなみたいな。いやいや、君があれだよねと、会社にどういう貢献してくれるんだとかではなくて、会社が私に何をしてくれますかって聞いてくる時代になったんだなみたいな。でその転職当たり前時代っていうふうに僕は思ってるんですけど、こう入社3年間で 30% の人が辞めていくというような統計が出てるんですよね。だから就活生の心理的変化っていうのも非常に多いと思うんですよ。僕実はこう言ってるけど、明日面接があるんですよね。でそこでちょっと24歳の子を面接するんですけれども、でちょっと考えたんですよね。24歳かと、ちょっと待てと、で2020年コロナ始まった時19歳、だからそこで大学入ってるわけですよね。多分4月に入学した時に大学にね、あの緊急事態宣言ですよ。だ学校来てないわけですよ。
かわいそう。
そうだからリモート授業とかそういったものをやってたんですよね。で僕も大学で講義とかやってるけど、リモート講義も何回かやって、であとリアルもやりましたけれども、行ってて思ったのが、そのモノトーンな学生、全然派手さがないんですよね。っていうのはほら、学校その緊急事態宣言が解けて、そこから学校来始めたから、なんて言うんだろう、緊急事態宣言中とかってコロナ禍っていうのは、そのアルバイトもできなかったし、あとサークル活動もなかったし、授業はリモートだし、そうだからね、あのあれなんですよ、おしゃれする必要もないし、外出ないから、だからサークル活動とかもできないし、その一生懸命学生時代に何を頑張りましたかっていう質問も一切できないし、だそういったものをちょっと考えちゃったんですよね。
そうですね、
非常にそう、まあ時代によってね、うちの、ね、会長時代なんていうのは学生時代戦争もあったし、小さい頃、僕なんていうのはあの第二次ベビーブームで、とんでもない受験戦争、ね、僕の入った大学なんかもあれでしたもんね。20倍とか倍率がね、もっと多い大学だってあったわけですよね。時代によってやっぱりその大変さっていうのは違うと思うんですけど、コロナっていうのはね、これまた特殊な事情で、だから質問の仕方とかもちょっとね考えちゃったりとかね。
そうですね、
で縁があって入ってくるとしても、やはりその接し方とかも変えていく時代になったのかなっていうふうに思うわけですよね。ちょっと前の回でもあったじゃないですか、そのパワハラについてのね、考え方とかもそうだけれども、その僕のそのモットーとしてるのは何かって言ったら、人によって態度を変えないと、だからその誰と会っても緊張する必要もないし、だからその何、誰に対してもフランクでいるわけじゃなくて、誰に対しても丁寧に接するみたいな、そういうのを心がけてるんで、まあ、そういったもの必要になってくるんじゃないのかなと。人によって態度を変える人っていうのはこれからまずくなってくると思うんですよね。上の人にはペコペコするけれども、下の人には横柄とかでもいるでしょ、そういう人。
そうですね。
だあのね、福沢諭吉も言ってるじゃないですか、天は人の上に人を作らず、人の下に人を作らずと、そういったもんだと思うんですよね。だからその役職とか、そのなんだろう、冠みたいなもの、会社名もそうだし、いや、その個人が偉いわけではないんですよね。 個人はまた別問題なわけですよ。だからそのなんだろうな、人と人なんだから気持ちよくそのお互いにね仕事ができればいいと思うし、でそういった関係性って大切だと思うんですよね、
はい、
だから講師であってもお客様であっても社員であっても、あとは僕なんかねほらセミナーでホテルとかも行きますけれども、ホテルの人であっても結構ねニューオータニとかあとね5会場中3会場はあれなんですよ、ホテルの人がコーヒー持ってきてくれるんですよね。あの入れて、うん、そのほら会場の前の自分の席まで行こうとしたら、あお持ちしますって言って、
はい、
しかもねブラックとかね、うん、全部好みも分かってて、で持ってきてくれたらやっぱり ありがとうございますって言うし、なんか食後にもコーヒー持ってきてくれたりとか、ね、気分いいじゃないですか。だからお互いに気持ちよくね仕事ができたらすごいいいと思うし、そういった関係性って非常に大切だと思うんですよね。で特にそのさっき3年で 30% の人が退職するっていうふうに言いましたけれども、
はい、
退職理由の大半が、理由は他になんかね、
うんうん、
なんか言うと思うんですけど、
うん、
大半が人間関係っていうふうに言われてるんですよね。
うーん、
で嫌ならすぐ辞めるみたいなでもその、まあ、考えてほしいのがその人間関係が嫌で辞めるのが大半って言っても、
はい、
じゃあねそこすぐ逃げて辞めて、そして他の会社行ってもそういうのが全くないかって言ったら絶対あるんですよね、どこの会社でも、
はい、
あると思うんですよね。例えばその学校のクラスでもそうじゃないですか、
うんうん、
ね、仲いい子とかいるねクラスとかもあるかもしれないけど、やっぱり嫌な子っていうのは絶対どこのクラスにもいるし、頭のいい子もいるし体育ができる子もいるしみたいなね、うん、だから逃げても結局一緒だというふうに思うんですよね。であとはその再就職した会社も同じだし、変わるものは何かっていうと転職してねわずか3年以内で給料が下がるんですよね。また一からスタートになっちゃうわけですよ。それなりの年って言ったらそれなりの給料からスタートするのかもしれないけど、それでも辞めて移った場合っていうのは若干下から始まるわけですよね。でそれを繰り返してたらどうなっちゃうのみたいなね、をまず考えていただきたいというふうに思うんですよね。で今回のテーマですけども、良い会社とは何かっていうふうに考えた時に、その僕はですね長く続けること、
うん、
というのが一つあるんじゃないのかなと。長く続けるっていうのは非常に難しいことで、企業30年説っていうふうに言われますよね、
はい、
で調べたことがあって、一番長いメーカーで33年だったかな平均値で、
うん、
一番短いのがその小売飲食サービスなんですよね、十数年っていうふうに言われてるんですよ。その中でうちのお客さん見てると、その50周年60周年70周年ザラにいるし、
はい、
今の無門塾生なんてあれですよ、100年企業が5社以上いるんですよ、
すごい。
125年と126年がいるんですよ。すごいなっていうふうに思うんですよね。でだからそのこれだけね企業30年説でね、言われてる中でそういった長く続けてる会社っていうのはちゃんとお客様から支持されてるわけですよね。で会社っていうのは僕はその本の中にも書いてるけど公の器なんですよね、
うん、
その器の中に社員を入れて雇用を守って、でお客様から支持される商品サービスっていうのを世に打ち出して、でそのお客様が繰り返し来てくださる、で結果として利益が出てると。でその出た利益から社員の給料を上げていくと。でそして税金を払っていくと、
はい、
でこれを回すことが会社にとって必要なことで、
うん、
でそれがだから何十年も続けてるっていうのは非常にすごいことだと思うんですよね、うん、だからまず思っていただきたいのは、その社歴というのはブランドだということで、それを社員にちゃんとその 車輪をこう回してる君は一員なんだよっていうのを伝えることっていうのが非常に必要だというふうに思いますし、あと僕がその発表会に行って、発表会というのは社員さんが主役なんで、社員さんに向けてのメッセージなんだけど、その来賓挨拶で社長がこうね発表した後なんで、まあ今素晴らしい発表を社長がしてくれましたけれども、僕の考え方でって言って、左手に事業発展計画書で、右手に個人の目標を持ってほしいっていうふうに言うんですよ。で、個人の目標っていうのはそのなんだろうな、ノルマとかではなくて、あのプライベートの目標、
うん、
こう、まあ、夢っていうのも大げさだけれども、夢っていうのもね、なんかちょっと最近はばかられるような、君の夢は何だいって聞くのもハラスメントみたいな風潮があるみたいですけれども、僕そんな大げさに考えないでいいと思うんですよね。その手、夢っていうのは手に届く目標の延長線なんですよ、
うん、
それが最終的に夢になっていくのであってね。例えばその今もこれも変わってきてるのかもしれないけど、分かりやすく言うと、例えばその高級な腕時計が欲しいですって言って、うん、それボーナス出たら買えばいいじゃんみたいな、うん、でその先に高級車に乗りたいですと、頑張って貯めなさいみたいな、でその先にさらに言うと、あとマイホームを持ちたいとかね、うん、そこまでになるともう夢と言っていいと思うんですよね。 でもその具体的に考えてる人って結構いなくて、その 何LDK って聞くと分かりませんみたいな、
うん、
でもその結婚してその子供の数によっても決まってくるし、何 LDK とかね、でどの路線のどの駅の徒歩何分かで坪単価が出てくるし、であとプラス上物の代金とか考えた時に具体的な数字が出てきたりとか、じゃあ何歳の時に結婚してマイホームを買うのであれば、その年までにどのぐらい年収がなきゃいけないのか、その年収になってるためにはどのぐらいのスキルが必要なのかって言って密接に結びついてるわけですよね。だからそういったものをこう考えていく、それがだから令和の僕は個人と会社の付き合い方なんじゃないのかなっていうふうに思うんですよね。でこういったことっていうのは学校でも教えないし、生き方の世界になってくるんですけどね。でこれは大きなお世話でも何でもなくて、お互いにだって、まあ、結びついてるわけじゃないですか、
うんうん、
ね、利害関係とかお金が絡んでるわけなんで、まあ、汚いものでも何でもなくて、それがだから会社と個人ですよね。お互いにその同じ会社で働く、まあ、仲間なので、まあ、そういったものを共に考えていくっていうことが重要なんじゃないのかなというふうに思うんですよね。でいろんな人がまあ世に出てきてね、でこれからだってね、今令和7年か、あと10年ちょい経てばポツポツ令和生まれも出てくるんですよね。昭和生まれっていうのが少なくなってくるのかな。でも一時多分昭和平成令和っていうのが同じ会社の中に入ると思うんですよね。でそういった多様性みたいなね、非常に重要なんじゃないのかなっていうふうに思うんですよね。まあ昭和かける平成かける令和で、僕が入居した時のそのお客様を見てると、一人のカリスマ的な経営者がいて、あと似たような社員みたいな、うん、金太郎飴なんてよく言ってたけど、
うん
うん、もちろん佐久間さんと、あの会社は金太郎飴だよねみたいなどこ切っても金太郎の顔が出てくるみたいな、社長の分身みたいなね。でそれはそれでいいんですよ、悪いわけじゃないんだけども、これからのその組織って、だから昭和と平成と令和が混在する組織っていうのはどうあるべきかって言ったら、僕は金太郎飴でも切ったら違う表情が出てくるとかね、笑ってる金太郎が出てきたりとか、そういったものがまあ2026年これからの良い会社ではないのかなというふうに思うわけですよね。まああれですね、これが11月19日に出るわけですけれども、あと残り1ヶ月ちょいなんですよね、今年も2025年というのも、まああっという間ですけれども、まあ2026年に向けてですね、このタイミングで ちょっと前になりますけれども、来年はどういうふうな会社にしたいのかとかもちょっとずつ考えるタイミングに していただけたらなというふうに思いますね、
はい、社長のための音声教材、ムタ太陽の後継社長の実践経営学、社長業の基本、販売戦略、組織体制、計画書作り、時代の読み方など、正しく強く会社を反映させる経営の鉄則を1話15分で解説。ムタ太陽の後継社長の実践経営学は jmca.jp jmca.jp で好評発売中。
ムタ太陽の社長業ネクストは、全国の中小企業の経営実務、セミナー、書籍、映像や音声教材、コンサルティングで支援する日本経営合理化協会がお送りしました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。番組で取り上げてほしいテーマや質問など、どんなことでも番組ホームページで受け付けております。どんどんお寄せください。またムタ太陽公式サイトでは、ムタ太陽の最新活動情報、その他社長の一問一答など随時更新しておりますので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。